Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと、
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回から新しいテーマがスタートします。お正月休みは映画を満喫したという方も多いと思いますが、今回のテーマはラブシーンに違和感を持ったことある？です、はい、はい。このテーマを選んだ、ね、理由なんですけれども、
はいはい、
どうですかね。
はい、この時期ね、本当にこう年末年始を経ってこう映画見たりとか、こうこれ見たかったの見ようとか、うん、時間できたからとか、いろんな方いらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこう最近こう映画の表現の中でこう見えてるところはもちろんですけど、うん、じゃあそれをこうどういうふうにこう制作側が意識をして作っているのかみたいな話も聞かれるようになってきてるんじゃないかなと、はい、思って、そういう話ね、うんうん、ちょっとしていきたいなと思ってますよね。
そうですね、うん、やっぱりそのどういう過程が存在しているのだろうかっていうところはすごく全くもって、ね、うん、あんまり分かっていない部分もあるので、うんうん、いろいろ話をしていけたらなっていうふうに思ってます、うんうん、
はい。そしてこのテーマについて一緒にスリープオーバーするのは、映画やテレビドラマの性的なシーンを撮影する現場でキャストやスタッフをサポートされているインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんです。インティマシーコーディネーターという言葉を初めて耳にする方も多いんじゃないかなというふうに思うので、今日はどんなお仕事なのか、まずそこからお伺いしていきましょう。
はい、私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはラブシーンに違和感を持ったことがあるです。ゲストはインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめにインティマシーコーディネーターって言葉について初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、どんなお仕事なのかなと思ってお伺いできますでしょうか。
はい、まずインティマシーという言葉は英語で、親密なという意味がある言葉なんですけれども、インティマシーコーディネーターというのは映画やドラマの撮影で俳優がヌードになったりキスシーンや疑似性行為を行うシーンにおいて、俳優の精神的身体的な安全を守りつつ監督の演出意図を最大限実現できるようにサポートするスタッフです。多分アクションシーンとかを担当されるアクションコーディネーターという職業は割とよく知られていると思うんですけれども、それを性的なシーンに置き換えてもらうとイメージしやすいかなと思います。
ありがとうございます、
はい、
すごく大事だなと思ったんですけど、こうインティマシーって言葉自体がこう日本だとまだあんまりこうね、馴染みがない感じがありますよね。
そうですね、本当その通りなので、職業としてはインティマシーコーディネーターと名乗っているんですが、はい、そういったシーンのことはセンシティブシーンと呼ぶことが私は多いです。
あ、
はい、意味がわからなかったらやはりその時点でちょっとことつきにくい感じになってしまうので、
確かにちょっとイメージがしやすくなりつつ、ねね、でもインティマシーって意味もすごい学ぶっていう感じがしてもいいなっていうのも思います。
はい、
浅田さんはもともと通訳のお仕事も映画の中でこう制作現場でされていたというふうに伺ったんですけれども、もともとどうしてインティマシーコーディネーターというお仕事にこう関心をお持ちになったんですか。
はい、その関心を持ったという意味ですと、はい、ちょっと恥ずかしいことに、はい、私はこの職業をやってみませんかと声をかけられて初めて、うん、興味を持ったんですけれども、うん、去年の春にネットフリックスから、トレーニングを受けてこの職業をやってみないかという声をかけていただきました。うん、はい、当時日本にはまだインティマシーコーディネーターがいなくてですね、うん、で、まあ、露出それなりにそのセンシティブなシーンが多い作品の撮影が決まっていて、うん、はい、で主演の方が水原希子さんと佐藤花美さんだったんですけれども、うん、はい、水原さんがインティマシーコーディネーターを導入したいと希望されて、うん、あ、そうなんです、はい、でそれとまあ、ネットフリックスの会社の方針として、うん、みんなが気持ちのいい職場というのを目指している、うん、でインティマシーコーディネーターの導入も検討されていたということで、はい、声をかけていただいたんですけれども、うん、そのトレーニング自体がまだ英語圏でしかやっていないこともあって、あ、はいはい、まあ、英語がまず分かる、それから映画の現場を知っている、うん、で私は特にそのエンターテインメント業界のキャストとスタッフの間に入る通訳の仕事が多かったので、うん、それでまあちょっとお声をかけていただけたというかチャンスをいただけたのかなと思っているんですけれども、はい、やっぱり日米の映画の現場を両方見てきて、うん、日本はこういうところを変えていけたらいいなって思うことがあったので、うん、自分がこの職業に就くことで少しでもその現場が、うんうん、労働環境が良くなったらいいなと思っていたので、うん、この声をかけていただいた時はやっぱりすごく大切な職業だと思ったので、うんうん、私にできるかなと思う気持ちもあったんですけれども、うん、やってみたいという気持ちの方が大きかったですね。
そうか、こう延長線上にはあるけれども、そうですね、こう仕事としては初めてというかのことになる、うん、はい、けれど、でもそうい う, こう浅田さんの中にあったこう現場の中にもちろんいいこともあれば、でもここはちょっとっていうことが、インティマシーコーディネーターっていうことで関わることでまたちょっとなんか関わり方が変わったりとか、はい、何か自分がこうその良い方向にっていうことに携われるんじゃないかみたいな感覚っていうのもあり、はい、あるんですかね。
そうですね、はい、やっぱりそこが大きかったと思います。私も今子供も小学生を育てているんですけれども、はい、なんて言うんでしょう、新しいことに挑戦をするタイミングとして、うん、まあ、ちょっと遅いかなという気持ちもなきにしもあらずだったので、うんうんうん、その中でどうしてやっぱりこれをやりたいかと思ったら、うん、その本当に俳優の人間の尊厳に関わる部分、はい、でプラスその自分の大好きな映画、うん、映画の制作現場が少しでも良くなったらなっていう、うん、気持ちがやっぱりすごく大きくて、うん、そっちが勝ったという感じですね。
いや本当に尊厳に関わる部分っていうのね、うん、お話でいい、うん、本当にそうだなって思いながら、でもまだね日本にはそのインティマシーコーディネーターについてね、うん、トレーニングができる環境はないっていう状況なんですね。
そうですね、まだですね、うん、はい、
でも本当にこう浅田さんのお話を伺って、こう映画を自分が受け取り手として見るときに、こうやっぱり長く表現されているものをのこう外側というかをやっぱり受け取って楽しんだりとかすることが多かったなと思うんですけれども、うん、こうようやく本当に自分も最近になって、あ、これはどういうふうに作られてるんだろうかとか、うん、それを作ってる人たちのこう尊厳だったり思いだったりとか、嫌なことないかとか、そういうことでもう人が作ってるものだからっていうものがあってのこう表現だよなみたいなことはすごく思って、なんか浅田さんの今の話を伺って、本当にそのお話を今日できるのがすごく楽しみだなと思っております。トレーニングのことなんですけれども、こう一体どういうトレーニングを受けたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが、いかがですか。
はい、私はアメリカのロサンゼルスにありますインティマシープロフェッショナルズアソシエーションという団体のトレーニングを受けたんですけれども、うん、そこの団体のリーダーが講師として、はい、オンラインでトレーニングを受けたんですけれども、うん、通常は数ヶ月にわたって週に一度とか宿題もたくさん出て、うん、それを準備して毎週っていうお勉強の仕方をしているらしいんですが、はいはい、私はちょっとこの作品に入ってほしいという、うん、デッドラインがあったので、はい、短期集中型で毎日オンラインでやったんですけれども、はい、本当に内容は多岐にわたっていて、うん、で本来であればオンラインの後にワークショップを受け、 られるんですけれども、はい、まあ、オンラインであのアメリカに行くことがかなわなかったので、それもオンラインでビデオで講師の方がいろいろ見せてくださったり、あの、まあ、いつかまた向こうに行くチャンスがあったら、オンラインじゃなくて、うん、あのワークショップ受けたいっていう話はしてるんですけれども、うん、内容としては本当あのジェンダーやセクシャリティについて、うん、で監督や俳優との向かい合い方、
はい、
でアメリカの俳優組合や契約書、あの露出や疑似セックスシーンにおける同意書というのが向こうはしっかりあるので、うん、それの内容とか作り方、それからどんなことをハラスメントと考えてどうやって防ぐのか、それからあとはトラウマだったりと、大事なこととしてはそのいわゆる前張りと呼ばれる、うん、あの性器を保護するようなアイテム、うんうん、それの種類だったり使い方で、見せたくないパーツをどのように自然に隠せるかとか、あとは本当にその疑似セックスシーンをより安全にリアルに見せる方法、うん、そういったことも勉強しました。
本当にその安全であったり安心であるっていうことと表現上をどういうふうに自然にってことを両立するっていう、すごいそのか重なり合ったというか、そこがすごい特徴的ですよね。
そうですね、はい、
でもすごい今伺っただけでもすごい多岐にわたる、ね、今ゆめさんも話してましたけども、同意書の話とかもあれば、あの本当知識を蓄える部分もあれば、本当表現について考える、はい、本当に多岐にわたる、
そうでした、本当に
知識が必要で、
はい、
こうそういったお話を伺ってると、こう浅田さんも本当にこう人の尊厳の話とか役者さんであったりとか、そういう話をされていて、もう重要なもう職業だなっていうふうに思うんですけれども、職業としては比較的新しい職種でもあるんですかね。
はい、そうですね、はい、映像の世界でインティマシーコーディネーターが導入されたのは、はい、2018年のアメリカの HBO が、うん、あの作成した The Deuce という作品の撮影だったと聞いています、はいはいはい、であのインティマシーシーンが多い作品だったので、うん、その安全性のために導入されたんですけれども、うん、その後あの、まあ、Me Too 運動で、はいはい、拍車がかかって、うん、今はすごく需要が高まっていると聞いています、
うんうん、はい、でも意外と2018年って割とね、うん、こう最近というか、うんうん、だかそれまでは本当にアメリカでもあのそういった、役割の方はいらっしゃらなかった。
そうですね、多分プロデューサーがそういったことも含めてやっていたんではないかと思うんですが、うん、やはりあの専門的知識を持ちつつ、あとやっぱりプロデューサーがそれをやってしまうとパワーバランスの関係で、はい、あのなかなかノーと言えないとか、うん、そういったことも出てくるので、
う
ん、はい、
う
ん、
まあ、今回ラブシーンに違和感を持ったことがあるっていうテーマなんですけれども、こうラブシーンが作られていく過程において、こうガイドラインみたいなものがこう今まで存在してきたのか、まあ、あるいは存在今は存在していたりするのかっていうので言うと、どんな感じなんでしょうか。
現時点では日本には正式なガイドラインはないという認識です、
はい、
で今までももちろん配慮できていた現場もたくさんあると思うんですけれども、はいはい、私が俳優さんからいろいろ話を聞いていると、やはり前張りをつけることがマストではなかったりとか、うん、そういったことも多々あったというような話は聞いているので、あのやっぱり現場によって、うん、あのいろいろあったんだろうなとは思うんですけれども、うん、今私がインティマシーコーディネーターとして現場に入る場合には、はい、3つのことをガイドラインとして設けさせていただいていて、うん、
はいはい、
まず1つは何をするにも俳優の同意を得ること、そこに強制がないこと、
うん、はい、
それからどんな状況でも前張りは必ずつけること、
うん、
それはその安全性、衛生面いろいろ含めて何があってもつけていただく、
うん、
それからその撮影は最低限の人数で行うこと、うん、この3つを監督とプロデューサーにご了承いただいて、うんうん、あの始めるという形を今は取らせていただいてます。
確かに安全で、そうですよね、衛生面とか身体が接触したりすることになるから必要ですよね、
うん、はい、もうその通りです、
ね、はい、で本当にそうだなみたいなことをすごい思って、ね、な かこうこの後の話にも出てくるかもしれないですけど、うん、そういった場面って私もこう映画の中にこう制作現場にいるわけじゃないので本当に視聴者としてですけど、でもなんとなくそれをこう役者さんがやることがなんか根性みたいな感じとか、うん、そういう雰囲気がこう、まあ、やって当然とかなんか頑張ったとかでもなんかそう本当に体を、ね、大事に守るというか、はい、という視点でもすごい重要な前張りっていう存在一つをとっても重要だなって思って、はい、でもそれがあんまりこう、ね、軽視されてるような場面っていうのも実際に、まあ、あるっていうことなんですかね。
そうですね、うん、あったというような話を、うん、私もそのこの職業に就くまでは、うん、なんかそういう噂を聞いたりとか、うん、まあ、本当に映画業界の仕事をしていたので、はい、なんて言うんでしょう、都市伝説的に前張りを使わない現場があるみたいなことを聞いていたんですけれども、実際にそういうことがあったとご本人から聞くと、それは大変だったなと思います。
そうですね、はい、人数の話も、もし可能であればなんですけども、うん、通常は何人ぐらいで行われているものなのでしょうか。
ですね、本当にそれは現場によって規模の大きい作品、はい、小さい作品で変わってくるんですけれども、はい、今私が最小人数でとお願いするときは、はい、ご自分がその現場で必要だと思ったらいてくださいというような言い方にしてるんですね、はい、私の方で人数をこう決めてしまうということはしなくて、私もそのある程度は分かっていても、でも実際にこのシーンを撮るために照明部さんが何人必要だとか、これは抑えていないと倒れてしまうものだってことはやっぱり分からないので、でそれをプロデューサーと確認して、あ、これは最小人数になってますね、というような感じで、であとはそのもし俳優さんの方でちょっと人はなんでここにいるんだろうというようなことがあった場合に、その方の説明ができれば問題ないので、
確かに、
はい、
そこのコミュニケーションがこう持たれる持たれないと全然違いますよね。
その通りです。
違いますよね。こう不安なままこうちょっと不審な気持ちを抱いて、なんでいるんだろうか、はい、ところがちゃんとそれを自分の中で抱えざるを得ない状況にするんじゃなくって、ちゃんと相談相手として間に立てるっていうことが、
は
い、
そうですね。今ね、実際に少しお話伺ってきたんですけれども、撮影現場でのお話、具体的にどのようなお仕事をされているのか、こう改めてちょっとお伺いできたらなと思っております。
はい、はい、まず撮影現場に入る前に準備段階として、まず台本を読ませていただいて、センシティブシーン、インティマシーシーンを抜粋して、監督にそのシーンにおいてどのような描写を考えていて、露出具合だったりとか、激しさ、そういったことを伺います。ヒアリングします。でそのような撮影が、その撮影がこういう感じですよということを俳優さんに今度お伝えして、でそこに問題がなければそのまま問題ありませんでしたということで監督とプロデューサーに戻せるんですけれども、そこで懸念があった場合、もし問題が解決できるのであれば、私で解決できる問題であれば解決に当たりますし、それがもう難しいようであればそのまま監督に戻しますし、説得をするというようなことはしないので、過去にこういうことがあったから嫌だっていうようなことがあれば、今回はそのようなことがないようにする、でそれだったらどうですかとか、あとは何でしょう、本当にいろいろお話をしっかり聞いて、誰かに言わせられてるんではないかとか、あとはその時一瞬の撮影であってもこの作品は一生残るものであるので、そういったこともきちんと考えてお返事されてるかっていうことを確認して、当日を迎えるんですけれども、はい、で当日撮影現場では、本当に俳優さんのケアに当たるんですけれども、メイク部さんや衣装部さんと協力をして、先ほど言った最小人数というのは、我々はクローズドセットと呼んでるんですけれども、クローズドセットの状況をプロデューサーと確認し合って、本当に俳優さんのケア、やっぱり裸だと思ってる以上に無防備なんですよね、本当に。でもちろんそのカットがかかった直後にバスローブをかけてあげるとか、そういったことは今までももちろんされてきたことなんですけれども、 本当にちょっとしたことでも気づいたことでも相談できるように本当に近くにいるようにして、であとあの多いのがそのシーンがそういったセンシティブシーンが初めましての日に行われる共演者の方もいらっしゃるんですね。
共演者同士が初めて顔合わせてその日にっていう
こともありますし、そのシーンを撮るという撮影その描写においては OK だとしても、何をどこまで触っていいという境界線を私とは確認をしてあっても相手には伝えていないじゃないですか。なので撮影の前に、そのシーンに入っているセンシティブシーンを演じられるお二人と私でそういった確認をします。
流れ的には例えば2人のそういうシーンがあったとしたら、はい、それぞれと例えば話して、はい、で当日またその3社の、はい、あるいはプロデューサーだったりと一緒にまた打ち合わせしてみたいな流れになるんですかね。
そうですね、監督からヒアリングをした後に、はい、俳優さん一人一人と個別にお話をして、はい、でそれがまあ今度同意書というものに落とされて、で撮影の当日にそのシーンの撮影の前に、まあ、準備している時ですね、あのそのシーンに入られている俳優部の2人と私で3人で、例えばそのキスシーンだった場合、口を開けてキスをすることがお二人とも OK、はい、それから舌を入れるのが大丈夫か、舌を絡めても大丈夫か、そういったことをお互い大丈夫ですよということを確認します。はい、
いやそうですよね、なんかそれもしかたとえこうカメラにこう実際に映ったものは舌が入ってないものだったとしても、でも実際経験としてはそういったことが現場であってしまったってことはもう消えないですもんね。
そうです、その通りです。
自然に本当にどうするかっていうことをすり合わせておくっていう、
でも本当にそのコミュニケーションをその2人だけだったらなかなか話せないっていうことが絶対にありますよね。
その通りなんです。
そこの間に入るっていうのが本当にすごい重要な役割だなって思って伺ってました、
はい、やっぱり例えば本当にキスで舌を入れる入れないってなった時に、舌入れていいって聞きづらいと思うんですね、
そうですね。
でもそれを知らないと、やっぱりお芝居に集中できないって本当にそこだと思うんですね、ここは触ってもいいのか触ってはいけないのかっていうことが分かっていないと、それを考えながらのお芝居になってしまうので、本当にこの職業も含めてお芝居その俳優さんも含めて、とにかく皆さんいい作品を作りたい、いい作品のために頑張っている、集中してお芝居をしたい、でもその集中が途切れてしまうようなことを頭の中に浮かばないように、できるだけ不安や疑問を払拭してから臨みたいという感じです。
じゃあ本当にこう安心で安全でってい う, こうすごい権利とか尊厳の部分とそのいいものを作っていくっていうことが両立していくためにっていう、こう適切なこうあの打ち合わせだったりとかケアが必要っていうのは、でも本当にそうだ な,、なんか結構なんかどっちかになっちゃうんじゃないかみたいなことで ね抵抗が生まれたりみたいなことも まだあったりするんですかね。
あると思います、本当に、はい、あの現場によってはいろんなことがあると思います、
あんまりそんな細かく決めてみたいな、ね、ことがっていうことも、ね、でも今のお話、浅田さんのお話を伺ってると、本当に確かにここどうしたらいいんだろうみたいな不安がある時って、ね、なんかどうお芝居するのがいいのかみたいなのも、結構ぶっつけ本番みたいな感じになっちゃったりとか、不安なことを相手にしてしまうかもしれないみたいなことを抱えながらやるっていうのは、本当に表現としてもいいものになるのが遠くなってしまうような気もすごくしたなと思ったんですけど、でも今の話とすごく通じるかなと思うんですけれども、その監督の方でまあこういう演出をしたいですとかで、あの一方で役者の不安を払拭するっていうことが、今まだこうインティマシーコーディネーターって職業自体がそこまであの国内では特に普及していない中で、こうどういうふうにこうお互い納得のいく形をこうしていこうみたいなところで工夫されてるところとか心がけてるところってありますか？
そこは本当に難しくて、やっぱり監督が何か見せたいものがある、こういう撮り方をしたい、でも俳優部はそれは難しいっていう時に、とにかく私としては強制それから嫌なことは絶対にさせないっていうのがまず根底にあるんですけれども、 じゃあ全くできないとなると、うん、それはもうその作品が撮れなくなってしまうので、うん、まあ、ある程度のところはもちろんそのキャスティングの段階でプロデューサーと事務所なり本人なりとお話はされてると思うんですけれども、うん、はい、細かいことになってくる、うん、例えばその体を重ねるという描写があった時に、うん、そういったとがきがあった時に、うん、それが実際正常位なのか、うん、ハイメインなのか、うん、座位なのかっていうのはその時点では大抵分かってないです、うんうん、でそれがどれなら大丈夫なのか、うん、どれだったら体が一番隠れるのか、うん、でそういったことを、まあ、監督から伝えられる場合もありますし、うん、それから私の方で提案することもあったりで、うん、まずはその監督がやりたいと言っていることを基本的にそのまずお伝えする俳優部に、うん、でその俳優さんの方から問題がなければもちろん問題はないんですけれども、うん、そこでセックスシーン疑似セックスをするのは問題ない、うん、ただ体のここは見せられない、見せたくない、できるだけ露出を減らしたい、うん、でも監督はだからといってシーツの中でやるのは嫌だっていう時に、じゃあこの単位だったらここまで隠せますとか、あとは映画に残ってしまわなければ見えてても大丈夫とか、あとは相手に触られるのは問題ないとか、手で隠して大丈夫とか、あとは手で触られるのは嫌だけど肩で隠れてればいいとか、本当にそういう細かいことを確認します。
それはこう俳優の方からご自身からこう、ね、こうどんどんこう話していただける方もいらっしゃるかもしれないですけど、浅田さんの方でそしたらじゃあこれはどう、これはどうっていうふうに結構具体的に提案されたりってこともあります、
はい、もうかなり具体的に絵や写真を持っていって、
はい、
これはこの程度だったら大丈夫ですか、
それは分かりやすいですね。そうですね、はい、実際ビジュアルでこう自分が見えるんだっていうことが現場でカメラを通じて、あ、こう見えてた、でももう今更みたいな、
そうなんです、
なくて、
はい、あ、いやでもすごい表現って意味で本当にそれはすごい、ね、うん、こう伝わりやすいですよね、
うん、やっぱりそうしないと私と俳優部の間でそこでクリアでないともう私も監督に戻せないので、言った言わないにもなっても困りますし、そこであやふやなことは一切残さないようにして、ビジュアルはやっぱり、ね、伝わりやすいなと思ってます。
本当にそうだなと思いました、
はい、今のなんかお話伺ってる中で本当にその俳優の方のこう尊厳であったりとか細やかなこうコミュニケーションっていうものの重要性をすごく感じる中で、こう一方でこう芸術作品であるからみたいなこう考え方に関してはどのようになんかお考えになるかなっていうのを、はい、お伺いしたいです。
はい、芸術作品であるからという言い訳は私は誰かが嫌な思いをしている時には通用する言い訳ではないと思ってるんですね、
はい、
うん、で私がインティマシーコーディネーターとして入った作品ではもう何かを強要されたり、うん、嫌な思いがすることがする人がないように、うん、もちろん最善は尽くしているんですが、はい、まずインティマシーコーディネーターという存在自体が日本ではまだ新しくて、うん、はい、そもそも入っている作品はまだ少ないですし、うんうん、自分でこれを言うのはすごく残念なんですけれども、はい、ご一緒した方々の中で多分邪魔だなとか、うん、いない方が楽だったなと思われた方もきっといらっしゃると思うんですね、うん、でそういった状況で何が自分ができるかっていうことを本当に考えるんですけれども、はい、やはりそのルールがないというところで、うんうん、何ができるかなっていうと、うん、この私がさっき言った3つのガイドラインも全てお願いベースなんですね、うん、はい、それは別にルールではないんです。それを破ったところでペナルティーはないんですね、
はい、
なので監督やプロデューサーがこれはもう芸術作品だからこうしたいって言って、うん、来られてしまうと、うん、私はまあとにかく俳優部を守りたいっていう気持ちがあるので、うん、なんとかしたいなとはもちろん思うんですけれども、うんうんうん、そういった意見が食い違うとすごく難しいです、
うん、でも今の問題本当にすごいこうね、すぐに答えが出ない難しい問題だなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、引き続きね、次回も浅田さんにお話を伺っていけたらなというふうに思っております、
はい
はい、
次回も引き続きラブシーンに違和感を持ったことがあるをテーマに、インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回はラブシーンに違和感を持ったことあるをテーマに、インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにお話を伺いました。マキちゃんどうでしたか？
そうですね、インティマシーコーディネーター、うん、の、 あの職業について、はい、そのあまり詳しく知らなかったので、うん、まあ、実際に初めて聞くお話もたくさんあったなというふうに思うんですけれども、はい、こう3つのガイドラインの話はね、うん、すごく大事だけれども、うん、でもそういうガイドラインがじゃあ常に全ての現場で存在してたんではなくって、うん、浅田さんがその3つのガイドラインをこう大切にされているっていうのは、うんうん、なんて言うんだろう、なんか そういったことがもっといろいろな現場でね、うん、こう行き渡っていったらいいなっていうふうに話を伺いながら思いましたね、うん
うん、はい、本当ですよね。こう同意とかあと人数の話とかもあって、うん、や本当にそうだよなっていうふうに思うけど、でもきっとそれが、うん、あそういうふうにした方がいいよねっていうようなこう共通の認識みたいなものは、うんうん、もちろんこう持ってる現場もあったと思うんですけど、そうしていった方がいいよねっていうことがこの職業によって広がっていくっていうことはすごく大事だなと思いますし、こう比較的新しいこう職業っていうことで、こうまずはこう理解と認知っていう、うん、ところだったりとか、まあ、本当に過渡期の中でこうどういうふうにその仕事が大事なのかっていうことをこう自分たちもこう知りながら、まあ、現場 の、 あの方だったりもこう伝わっていきながらみたいなことを本当にしていきたい、行く必要があるなっていうのは思いましたね。
安心安全な現場と、うん、あとはその表現っていう部分の、ね、こう両方を考えながらっていうところはすごく、うん、本当に、ね、映画作品を見るときにもそういった視点、うん、私たちもねこう、うん、持つことができそうですよね。
本当にね、なんかこういい表現っていうものとその安心安全が両立するっていうことは、うん、今日浅田さんのお話を伺ってて、うんうん、あそれはそうだよなっていう、すごいこうロジック的にもこう納得する部分もちょっとあって、うんうん、なんかそういうことについて引き続き考えていきたいなと思いました。
はい、
次回もラブシーンに違和感を持ったことあるをテーマに、インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんとスリープオーバーします。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。私たちのスリップオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリップオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。